Well, we're going to be studying Genesis. This is our last time in Genesis today.
今日は創世記を学んでいきますけれども、創世記の最後になります。
And so, if you could open, please, to Genesis chapter 49.
聖書をお持ちの方は創世記の49章をお開きください。
Remember, we started this book of Genesis.In the beginning, God created the heavens and the earth.
創世記の一番最初に私たちは、初めに神が天と地を創造したというところから学び始めました。
And we look and we saw the beginnings of the earth.
そしてこの地がどのように始まったかというその始まりを見ました。
We saw the beginning of mankind.
また人類がどうやってできたか、その始まりも見ました。
The beginning of civilization.
そして、文明がどうやって発達してきたかということも見ました。
And we saw how sin had entered into the world.
また罪がいかにこの世に入り込んできたかというところも見ました。
And how the earth became cursed because of it.
そしてそのためにこの地が呪われるものとなってしまったということも見てきました。
So this book of Genesis really helps us to understand the world we live in, to understand ourselves, to understand the world around us.
ですからこの創世記というところは、この地上がどういうところであるか、また、私たちが どこから来たか、そういったことをすべて学ぶことのできる書物です。
we know where we came from.
私たちはどこから来たかを知っています。
That's a tremendous thing. That's a wonderful thing.
これはすごく大きなことです。素晴らしいことです。
many people in thisin the world today don't know that. They don't have any sense of where they came from.
この世の多くの人たちが自分は一体どこから来たのかということを知らずにいます。
And you know, it is really a blessing to know that God would tell us that you're valuable. You are created. This is, you are created in my image.
ですからそのどこから来たかということを知っているということは素晴らしいことです。神様は神に似せて私たちを作ってくださって、そしてあなたは価値のあるものと言ってくださいます。
And also because of this book of Genesis, we have an answer to the suffering in the world. Why are things so hard? Why are so many people suffering? And we know that because God has shown it to us.
そしてまたこの創世記を通してこの世がなぜこんなに今苦しんでいるのか、なぜこのような苦しみがたくさんあるのかというその理由も神がこの創世記を通して見せてくださっています。
And another thing we observed that from the moment this sin, the curse came into the world, that God had a plan to redeem the world.
そしてまたその罪がこの世に入り込んできたその時に同時に神はそこから人々を贖い出すその道も示してくださいました。
And God spoke to the serpent there in Genesis 3:15. He says, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel.
神は創世記の3章のところになりますけれども、蛇に対してこのように言われました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
And here was the promise of Jesus. This was the prophecy of Jesus.
これはイエスを予言したその予言の約束です。
So from the very beginning, God revealed that one, He revealed His plan that one day a man would be born who would defeat the devil.
ですからこの初めの時から神はやがていつの日かある一人の人が生まれて、その人がこの悪魔を打ち負かすであろうということを言われました。
And the rest of the Bible focuses on this plan.
そしてこの聖書の残り全体はそのご計画にこう集中していきます。
And so in the book of Genesis we began to see it focused on the history of Abraham, then on his son Isaac, then on Jacob who was laterNamed Israel.
ですからこの創世記の後半の方になりますと、アブラハムに話が 絞られていって、そしてさらにイサク、そしてヤコブというふうにストーリーが絞られていきます。そしてこのヤコブが後にイスラエルという名前に変わります。
And now in our story, Jacob is about to die.
そして今そのヤコブがもうすぐ死のうとしています。
And let's read, we're going to read verses 1 through 7.
はい、では49章の1節から7節を読んでもらいます。
ヤコブはその子らを呼び寄せていった。集まりなさい、私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父イスラエルに聞け。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力、我が力の初めの実、優れた威厳と優れた力のあるものだが、水のように奔放なのでもはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父のとこに登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。
So Jacob knows that he's about to die, so he gathers his 12 sons to him. And in order to pronounce a blessing over them.
ヤコブは自分がもう間もなく死を迎えるということが分かっていましたので、12人の息子を呼んで祝福を与えようとしました。
Actually, it's more of a prophecy that he gives.
まあそれはむしろどちらかというと予言に近いものでした。
A prophecy is when God speaks through a person.
予言というのは神が人を通して何かを語られることを言います。
And the words may deal with future events, but not always. It just means tellingWords from God.
そしてその予言の言葉というのは、大体は将来に起こる出来事を語りますけれども、でもいつも必ずしもそうとは限らないで、例えばその人に関わることを予言の言葉として語られることもあります。
And in this case, he's going to speak about the descendants of each of his 12 sons.
そしてこの今回のところではヤコブは、一人一人の彼らの子孫について、子孫がどうなっていくかということについて語っていきます。
And as we look at it, it's remarkable how these things came about.
それが実際に語られたことが起こっていったというところを見ると、本当に目を見張るものがあります。
I know the people, all people, Christians and non-Christians, people seem to have an interest in prophecy. This idea that somebody could tell, prophecy in the sense that somebody could tell the future, could tell you.
多くの人たちが、クリスチャンであろうと、そうじゃなかろうと、多くの人たちがこの予言ということに対して非常に興味を持っていると思います。その予言というのはつまりは、将来のこと、どんなことが起きるっていうことを、言ってほしいという、そういった興味です。 I
mean, if you're around the station or a busy area, also there are these fortune tellers, they're really popular in Japan, and you can just, I just watch people sometimes as they go up there, and they have this look of anticipation, kind of smiling, you know, as if they're going to be told something, some information.
日本では駅のところとか、なんかちょっとこう人混みの中とか、至る所で占い師を見かけますけれども、私はそういった その占いのところに来ている人たちとかを時々見るんですけれども、皆さんこう非常に期待を込めて何を語ってもらえるのかと熱心に占い師の言葉を聞いています。
Now, in the case of these fortune tellers and stuff, I have to say their words are really worthless. Not just that they're harmful and they should be avoided.We shouldn't have anything to do with them.
でもその占い師たちの言葉というのは決して価値のあるものではありません。別に傷つけるものだとは言いませんけれども、価値あるものですから避けるべきものだと思います。
Yeah, we should stay away from them. Yeah. And but there is true prophecy. I think people there is a real prophecy that comes from God. And the thing about God's prophecy is it always has value and it always comes true.
でも真の予言というのは神から来ます。そして私たちはそれを聖書の中にも見ることができますけれども、この真の予言というのは必ずその通りになります。
So here he begins. He starts with his oldest son, Reuben, and he begins to prophesy.
ヤコブは最初に、一番長男であるルベンから予言を始めました。
And he starts out, the excellence of dignity and the excellence of power. Reuben must have thought, hey, this is going to be great.
そして最初にまずルベンに対して優れた威厳と優れた力のあるものというふうに始めましたので、ルベンはそれを聞いて、あ、これはいい言葉が聞けるに違いないと期待したと思います。
And then there's verse 4.
でもその次に4節です。
Unstable as water, you will not excel because you went up to your father's bed.
だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父のとこに登りと。
And of course, what he's referring to is what happened back in chapter 35.
このことは、もちろんさ、創世記35章のところで起こった出来事について。
Where Reuben slept with his father's concubine, Bilhah.
ルベンは父のそばめであったビルハと寝ました。
Now, Reuben had everything going for him.
ルベンという人は実は自分のためにもうすべてを持っていた人でした。
He was the oldest son.
彼は長男です。
That would mean he had the birthright. He had the right to inherit.You know, a double portion.
長男ということはつまり長子の権利があるということですから、相続するものも2倍 の財産がありました。
He was in line to become the leader of the family once his father died.
そしてまた、父親が亡くなった後はその家族の長となるそういった権利もあった人です。
But he couldn't control his lust.
けれども彼は自分の肉の欲を制御することができませんでした。
He was unstable as water.
彼は水のように奔放でした。
Water is very hard to control.
水というのはこうコントロールすることが非常に難しいものです。
And when it's out of control, it causes a lot of damage.
そしてもうコントロールしきれなくなった時には非常に大きなダメージ、損害をもたらします。
I'm still in my mind, I'm still rememberingIn those scenes from Ishinomaki, Tohoku.
私はいまだにですね、石巻の場面を覚えています。
Just the power of water. I mean, looking at big trucks just twisted and stuff, and that's just the power of water to destroy.
もう本当にただただ水の力があれだけのものをひっくり返して、あんな大きなトラックがこう横転したり。あれはすべて水の力によるものです。
And that's water that's out of control.
で、それはもう支配しきれなくなった、コントロールしきれなくなった水でした。
And that's like a life out of control, appetites out of control, lust out of control. It has a power to damage, do huge damage.
私たちの人生もまた同じです。例えば私たちの欲とかそういった欲求をコントロールしきれなくなったときにそれが私たちに大きな損害をもたらします。ですからヤコブはルベンに対してあなたは他をしのぐことがないと言いました。
And there are so many people in this world, and I'm sure you know them and have seen this and experienced it, that have tremendous talents, tremendous abilities that God has given them.But because of their lack of self-control, it's like they never really go anywhere.
この世にはたくさん素晴らしい才能だとか、また多くの機会を与えられている人たちがたくさんいます。神がそういったたくさんの能力を与えてくれた人たちがいますけれども、でもそういった人たちが残念ながら自制することができずに。なかなかその 与えられたものを生かすことができずにいる人たちがいます。
Well, the next two brothers here, we have Simeon and Levi, and they also have kind of, the words are sort of spoken against them.
次に、シメオンとレビ、二人の兄弟ですけれども、この彼らの言葉というのは、もう本当に彼らに反するような言葉が語られます。
And he said in verse 7, Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel.
7節では、呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。
Now you probably remember these guys.
おそらく皆さんもこの二人のことを覚えていると思います。
They responded to the rape of their sister Dinah by killing off all of the people in the city in Shechem.
自分たちの妹のディナがレイプされてしまった時にそれを怒って、そして町の人たちすべてを二人で殺してしまいました。
Their anger was cruel.
彼らの怒りというのは本当に激しいものでした。
Now, like Reuben, these guys lacked self-control.
で、ルベンと同じようにこの二人もまた自制に欠けていました。
And in their case, their self-control involved anger. They weren't able to control their anger.
で、彼らはその怒りというものを制御することができなかったわけです。
Now, there is such a thing as righteous anger, of course.
もちろん正しい怒りというものはあります。
For to be angry when your sister is raped is not a bad thing.
自分たちの妹がレイプされてしまったということに対して怒ることはこれは決して悪いことではありません。
But to allow the anger to control you to such a degree that you would kill off innocent people, now that's unrighteous.
でもその怒りに任せてしまって、そしてその無実である人々もすべてその町中の人たちを殺してしまう。これは明らかに悪いことです。
So just as Reuben, this lack of self-control over his lust kept Reuben from excelling, the lack of self-control, the lack of control over their anger kept Simeon and Levi from excelling.
ですからルベンがその自分の肉の欲求というものを制御することができなかったように今度はレビとシメオンもまた、その怒りというものを制御することができずに、こう高く上げられることがありませんでした。
Self-control is a big issue.
自制というのはこれは大きな課題です。
Now we just talked about anger and lust. There's other things. Some people they can't control what they say. They're always speaking. Oh, I just speak it out. I can't. And they don't have self-control over their speech.
今自制ということで肉の欲とかそれから怒りについて語りました話しましたけれども、例えば他にも口から発する言葉というものもあります。私はもう黙ってられない。言いたいことを言ってしまう。それは自分の語る言葉に言葉を自制することができないということです。
So we struggle with this issue, and I think oftentimes we think, okay, and we try to find it in ourselves that I'm gonna do it right this time. I'm not gonna give into this. And then we fail.
ですからなかなかそれにコントロールすることができずに苦しむわけです。そして、よし、じゃあ次はなんとか頑張ろう、失敗しないようにちゃんと自分で制御するようにしようと努力しようと思ってもまたそれができずに失敗して また失敗してしまうということを繰り返します。
And it's just hard. We can't find it in ourselves.
そして自分の力ではそういうことができないということがわかります。
But the good news from the scripture is that God provides self-control through the Holy Spirit.
でも良い知らせ、聖書にある良い知らせというのは、神が実はその自制の実を結ぶために私たちに御霊というものを与えてくださっている。
If you look in Galatians 5:23, when he's describing, Paul is describing the fruit of the Holy Spirit, one of these that he mentions is self-control.
ガラテヤ人への手紙の5章の23節を見ますと、パウロがこの御霊の実について語っていますけれども、そのリストの中の一つに自制というものがあります。
And in a few verses earlier, in chapter 5, Galatians 5:16, He says, there's a promise. Walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh.
そしてその23節より少し前の16節のところ、5章16節のところですが、パウロはこのように言っています。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
So as we rely upon God's, we find we don't have self-control in us. But if we look to God, look to the Holy Spirit, rely upon Him, He will find that we have self-control that we never knew that we had. And it's the Holy Spirit.
ですから、私たちは自分たちのうちには、自分自身のうちには、この自制というものがないけれども、神により頼んで、神にそれを求めるときに、自分のうちにその自制の実があるということを見つけることができます。それは神が与えてくださっているその御霊によってその自制の実を与えられているということです。
Now this prophecy concerning Simeon and Levi, it was fulfilled later on.
このシメオンとレビに対する、予言ですけれども、これは後に成就します。
As we see Simeon, their numbers go down and down, and they end up being kind of absorbed into the tribe of Judah.
シメオン族というのは、だんだんこう人数が減っていって、そしてやがてはユダ部族の中に、まあ、吸収されていきます。
Way back in Joshua 19, you'll see that.
ヨシュア記の19章を見ると書かれています。
Now the tribe of Levi, they weren't given an inheritance. They didn't get any land per se.
レビ族は、相続地というものを与えられませんでした。
But the interesting thing about Levi is that they were given cities. They became the priestly tribe. They weren't given territory like the other tribes, but they were given cities within every other tribe.
でもこのレビ族というのは面白いですけれども、彼らは自分たちの土地というものは相続地というものは与えられませんでしたけれども、各町々にそれぞれの部族の各町々の中に、まあ、彼らは祭司族でしたから祭司族としてその町が割り当てられていました。
So they were also scattered, just as Simeon was scattered in Israel, Levi was scattered in Israel, only it was kind of in a good way.
ですから、シメオンがイスラエルの民の中にこう散らされていったようにレビ族もまた散らされていくわけですけれども、まあ、レビの方は良い意味で散らされていきました。
And we see that in the book of Numbers, they were kind of redeemed. In the book of Numbers, it said God had chosen them to be priests in because of their response of zealousness when they stood up to the idolatry that occurred at Mount Sinai. After that, God said, you know, you will be my priests.
そして民数記のところを見ますと、3章を見ますと、神がこのレビ族を祭司として選ばれたということが書かれています。これは なぜかというと、シナイ山のところでレビ族だけがこの偶像礼拝に対して、まあ、立ち上がって偶像礼拝を犯した者たちにこう反した行動を取ったから、その熱心さに対して神が応答されて祭司として彼らを選ばれました。
Okay, let's read now. Let's go back and read verses 8 through 12.
はい。では49章に戻ります。8節から12節お願いします。
ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵の同じの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のようにまた目獅子のように彼はうずくまわり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついに白が来て国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウ酒の血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は乳によって白い。
Judah has a very important promise made concerning his descendants there in verse 10.
ユダはここで自分の子孫に関する非常に重要な約束が与えられました。
Says the scepter shall not depart from Judah.
10節のところで王権はユダを離れずとあります。
And this means that this was the promise that the kings would come from Judah.
これはつまりは王がユダ族から出るということを約束しています。
And this was the case.
で、その通りになりました。
Remember, King David, it started, well, there was King Saul, but then King David rose up, and then all the following kings were his descendants. And David was of the tribe of Judah.
最初の王はサウルでしたけれども、その次のダビデ王のところから、ずっとその王族、王、代々の王は、このユダ部族のダビデの家系から出てきました。
And in verse 10, the phrase, until Shiloh comes, has been understood by the Jews to mean, be a name for the Messiah.
そして10節のところに、ついにはシロが来てというふうにありますけれども、これは、ユダヤ人の間では、このシロというのは救い主の名称であるというふうに知られていました。
And we understand it to be the Messiah, to be Jesus, the Lion of the tribe of Judah.
私たちはこの方が、誰であるか、メシアが誰であるかを知っています。イエス、この方が、ユダの獅子。
That's what he's called in Revelation 5:5.
黙示録の5章の5節でもユダ族から出た獅子というふうに書かれています。
And here in this prophecy, there when talks about Shiloh, we get a glimpse of the kingdom age when Jesus will reign on earth.
このシロというのが出てきましたけれども、ここで少し、イエスがこの地上に再び戻ってこられたときに、治められるその主の王国の時の様子が少し垣間見ることができます。
Okay, let's read verses 13 through 18.
では13節から18節をお願いします。
ゼブルンは海辺に住み、そこは船のつく岸辺、その背中はシドンにまで至る。イッサカルはたくましいロバで、彼は二つの蔵袋の間に伏す。彼は休息がいかにも好ましく、その地がいかにも麗しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった。ダンは己の民を裁くであろう、イスラエルの他の部族のように。ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって、馬のかかとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。
Zebulun settled the area between the Mediterranean Sea and the Sea of Galilee, up north by Sidon.
ゼブルン族は、地中海とそれからガリラヤ湖の、間の地域、北の方の、シドンという地のあたりを、そのあたりに定住することになります。
Now it says, Issachar is a strong donkey. Issachar became a very large tribe.
イサカルはたくましいロバとありますけれども、このイサカル族というのは非常に大きな部族になります。
And they, because of their size and the way they were spread out, they were often a target for enemies to attack.
で、非常に彼らは大きかったの、大きい部族でしたので、常に敵の標的というふうになっていました。
And they were subjected to slavery by opposing nations.
そしてまた、彼らは奴隷の身分となるというふうにも書かれています。
And verse 16, it said, Dan shall judge his people.
でまた、16節のダン、彼らは己の民を裁くであろう。
And if we look at the book of Judges, one of the most prominent judges of Israel was Samson, and he was from the tribe of Dan.
四式というところを見ますと、たくさんの獅子が出ましたけれども、その中で優れた獅子の一人がサムソンという人がいましたけれども、サムソンはこのダン族の出身です。
Now in verse 17 there's a reference to Dan being a serpent that causes to stumble.
17節のところでは、このダンが、蛇となって、そして、 まあ、つまずきを与えるものになるということが書かれています。
And this is probably a reference to the fact that Dan in Judges chapter 18 verse 30 says that Dan introduced idolatry into the nation of Israel.
で、おそらくこれは詩式の18章の30節のところで、ダン族が民に対して、まあ、偶像礼拝を推奨するところがあるんですけれども、そのことを指していると考えられます。
And later on, under the king Jeroboam, Jeroboam would put one of his golden calves that he made, those big statues, he would place one of those in Dan.
そして、その後に今度はヤロブアムという王が出てきますけれども、このヤロブアム王が、非常に大きな金の子牛をの彫像を作って、それをダンというところに置いて、そこで民に礼拝させるようにしました。
Okay, let's read verses 20, verse 19 through 21.
19節から21節。
ガドについては、襲う者が彼を襲うが、彼は帰って彼らのかかとを襲う。アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のごちそうを作り出す。ナフタリは放たれた目近で美しい子鹿を産む。
When they were first coming into the promised land, if you remember, the tribe of they conquered the land on the east side of the Jordan, some land, and Gad, the tribe of Gad, requested that that would be their inheritance because they said, well, this is good, you know, it's good for our animals. Can we just have this piece of land?
最初にこのイスラエルの民が約束の地を征服した時に、それは覚えているでしょうか。ヨルダン川の東側の場所になります。そしてそこを征服した後にこのガド族の人たちが、私たちはこの土地が欲しいと、これはここは家畜にもまた子供たちにもいい場所だから、ここを欲しいというふうに要求してきました。
And a result of that, though, was that they were on the outside. They were the closest. When the enemies would come and attack Israel, they were the first people to get attacked.
で、結果的に、まあ、彼らはその土地を受け継ぐわけですけれども、ヨルダン川の東側になりますから、一番最初に敵から攻撃を受けるところになってしまいます。そして、常に戦いがあって敵に直面するということになります。
And they were constantly in battle.
常にそこには戦いがありました。
Now Asher, talks about Asher. They settled in an area that was very good for producing grain.
で、アシェル族ですけれども、食物が豊かになるとありますけれども、非常に多くの穀物が育ったと思います。
It says, depending on your version, Verse 20, bread from Asher shall be rich.
で、訳によってはこの食物というのがパンというふうにも訳されているものもあります。
They had an abundance, and apparently, you know, they had grain, and not only did they have grain, but they also they were good at baking, and they would make things, food, bake things fit for a king.
たくさん、まあ、穀物が取れるだけではなくて、まあ、それを使って、焼いてたくさんの穀物を焼いて、パンとかたくさんの食べ物を作り出したと思います。
They were the crispy cream of Israel.
おそらくイスラエルのクリスピークリームのような存在だったんじゃないかと思います。
Well, let's read on verses 22 through 27.
はい、22節から27節お願いします。
ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は柿を超える。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼をいて悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者による。あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福、あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。 これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出された者の頭上にあるように。ベニヤミンは噛み裂く狼、朝には獲物を喰らい、夕には略奪したものを分ける。
Jacob here acknowledges that Joseph's brothers hated him.
ヤコブはここでヨセフの兄弟たちがヨセフを憎んでいるということを知っていました。
But he's called a fruitful bough.
でも、彼のことを実を結ぶ和解だというふうに祝福しています。
This seems to be more like a personal blessing on Jake and Joseph as a person, because remember his two sons already were had this prophecy made about them back in chapter 48.
この箇所は特にこのヨセフ自身に個人的な祝福として語られているように見えます。もうすでに前の章のところでヨセフの二人の息子たちに対してヤコブは祝福を与えていますから、ここではヨセフに対する個人的な祝福になります。
And here's Benjamin. He's called a ravenous wolf.
またベニヤミンが出てきますけれども、彼は噛み裂く狼と言われます。
And Benjamin would be known later on for their military. They always had a very strong military, and sometimes it was quite violent.
このベニヤミン族というのは非常に優れた軍隊を持っている部族として知られています。時にはその軍隊が非常に暴力的である時もありました。
Now, it's remarkable when we look at these and we see that these things came about just as Jacob had said they would.
そしてまさにここでヤコブが語ったようにそれぞれの部族がその通りになっていくというのはこれは本当に素晴らしいすごいと思います。
Remember, at the time he spoke these words, they were just a family. They were just a big family.
ヤコブがこれを語った時というのは彼らはまだ単なる一つの大きな家族にしか過ぎませんでした。
They weren't a nation. They didn't have any land.
民族にもなっていないし土地も一切まだ持っていない状態の時です。
But hundreds of years later, these prophecies would come true.
でもその何百年か後にはこれらの言葉が、成就していきます。
It's really amazing.
本当にそれは驚くべきことだと思います。
But it also brings up a question. When you read this, you realize how their descendants are so affected by the actions of their ancestors.
でもここでもう一つ疑問が出てくると思うんですけれども、そんなにその子孫の行いというものが先祖の行ったことが子孫に強い影響を及ぼすのかという質問です。
I mean, here's Reuben. He sleeps with his father's wives, and then his descendants end up being the ones, it seems like they pay for it. They're scattered in Israel.
例えばルベンが父の妻と寝たわけですけれども、その何百年後になって彼の子孫がイスラエルの中に散らされてきました。
Are we all just destined to just have to experience the results of what our grandparents and great-grandparents did?
私たちはみんなこの自分たちの先祖、祖父母であったり曾祖父母であったりその上であったり先祖たちが行ったことのその結果を経験しなきゃいけないという運命になっているんでしょうか。
Do we have to experience a curse because of what they did?
彼らが行ったことのゆえに私たちは呪いを受けなければいけないんでしょうか。
Well, the answer is no.
答えはノーです。
Because Jesus, it says in the book of Galatians that Jesus became a curse for us when he died on the cross.
なぜならばガラテヤの3章の13節にありますけれども、イエスが私たちのためにイエスご自身が呪いとなってくださったとあります。
in place of us, right? He became a curse for us.
私たち
の代わり
に、そのご自身が呪いとなってくださった。
And because of that, we don't have to experience the results of what ourAncestors did.
で、だからこそ私たちはもうその私たちの先祖が行ったことのその何か呪いを受けるという必要はなくなりました。
It was cut off.
もうそれは イエスのところで切り離されました。
The greatest curse we all we all received, we all inherited, that's the word I'm looking for, is the curse of sin that came from Adam. We all inherited that the moment you were born.
私たちが受け継いでしまった最も大きな呪いというのは、これはアダムの時から入ってきた罪です。
It's the curse of sin and death.
罪と死という呪いです。
But in Romans 5:18, it says, therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, speaking of Adam, resulting in condemnation. Even so, one man's righteous act, Jesus, the free gift to all men, resulting in justification of life.
ローマの5章の18節で、こういうわけで、ちょうど一つの違反によって、これはアダムのことを指しています。すべての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって、これがイエスの行いですけれども、すべての人が義と認められて命を与えられるのです。
So you don't have to be burdened by this thought of wondering what is, you know, look at what I'm getting. This is the family I was born into. This is the mess that's coming down, and it's just going to happen to me.You don't have to be burdened with that.
ですから私たちはこの自分の出身の家系について、私はこういうところから生まれたんだから、こういう家系なんだから仕方がないというような、そういったその持って生まれたというか、その家系にから出るその呪いみたいなものを自分は負っているんだというふうに考える必要は一切ありません。
Now, in the natural, apart from Jesus, that may be that is the case. Apart from Jesus, that is the case. We do receive all these things.
もしかしたらそのイエスがいなければ私たちはそうだったかもしれません。その先祖の呪いを受け継いでいたかもしれません。
But with Jesus, we are new creations in Christ. And everything from the past is cut off at the cross.
イエスにあって私たちは新しく作り変えられたものになりました。ですからもうすべてそれまでのもの、過去のものというのはそこで切り離されています。
So no matter what, how screwed up your family is or your family background, you don't have to worry. You're free.You're free to have a blessed life.
ですから家庭がどんなに混乱しているようなところから出てきていったとしても、それを引きずる心配をする必要はありません。もう、okay. イエスがすべて切り離してくださって、私たちを自由にしてくださいました。
All right, let's finish this chapter 28 through
33、はい、では49章の最後28節から33節までお願いします。
これらすべてはイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。彼はまた彼らに命じていった。私は私のために加えられようとしている。私をヘテ人のヘフロンの畑にあるホラー穴に私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラー穴はカナンの地のマレムに面したマクペラの畑にあり、アブラハムがヘテ人ヘフロンから私有の墓地とするために畑とともに買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラとが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑とその中にあるホラー穴はヘテ人たちから買ったものである。ヤコブは子らに命じ終わると、足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。
So Jacob wanted to be buried in the promised land. That was really important to him.
ヤコブはこの約束の地に葬ってもらいたいと願っていました。これは彼にとっては非常に重要なことでした。
And actually this was an act of faith. He believed that he was going to be buried there.
そしてまた彼自身は信仰によって必ずそこに葬られると信じていました。
As the Lord promised him.
それは主が彼に約束してくださったからです。
Okay, in chapter 50, we're going to read 1 through 14.
はい、では50章に入っていきます、1節から14節ちょっと長いんですがお願いします。
ヨセフは父の顔に取りすがって泣き父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。そのために40日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。そのもの期間が明けたとき、ヨセフはパロの家の者に告げていった。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかパロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っておいた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならない。と申しました。どうか今私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきます。とパロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように登って行ってあなたの父を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共にパロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち及び父の家族たちも登っていった。ただ彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。彼らはヨルダンの向こうの地ゴレンハータテに着いた。そこで彼らは非常に荘厳な立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のため7日間葬儀を行った。その地の住民のカナン人はゴレンハータデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。それゆえそこの名はアベルミツライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうの地にある。こうしてヤクブの子らは命じられた通りに父のために行った。その子らは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこでアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするため、畑地と共に買ったもので、マムレに面している。ヨセフは父を葬って後、その兄弟たち及び父を葬るために、彼と一緒に登っていったすべての者と共にエジプトに帰った。
All right. Jacob's life has come to an end.
ヤコブの人生はここで終わりました。
And you can say whatever you want about Jacob's life, but one thing you cannot say, it was not boring.
ヤコブの人生についていろんなことが語られると思いますけれども、一つこれだけは言えないと思うのが、彼の人生はつまらなかったなとは決して言えないと思います。
And he was buried with great honor.
そして彼は非常に立派に敬意を持って葬られました。
The Egyptians mourned 70 days for him.
エジプト人が70日間彼のために喪に服しました。
And he was buried in the field of Machpelah.
そしてマクペラという畑地に葬られました。
This is the only land at this time that his ancestors actually owned.
で、この時に彼らが唯一このカナンの地に所有していた地がここに土地がここになります。
Now Jacob died, but his promise lives on through his descendants.
で、ここでヤコブは亡くなりますけれども、神の約束というのはこの先も続いていきます。
And it lives on today. It's still there.
で、それは今日も続いています。
In the nation of Israel.
イスラエルの民の中に神の約束が生きています。
I mean, just one thing the nation of Israel is, it's a testimony of the faithfulness of God.
一つこのイスラエルの民に関して言えることは、彼ら自身がこの神がいかに忠実な方であるかということの証であるということです。
As we see Jacob's descendants living in the land that God promised.
ヤコブの子孫であるイスラエルの民が神が約束された地に 住んでいます。
God is faithful.
神は忠実な、真実な方です。
And what's so great about that is when you see God faithful to one of his promises, it should encourage you that, well, God is faithful to all of his promises.
そしてそのように神が一つの約束にもそれだけ忠実であられるならば、すべての約束について忠実であるということを私たちは励まされます。
I mean, God was faithful to Jacob. Jacob had never had this land, but God said, "Your descendants are going to have this land," and God was faithful to him.
ヤコブは自分でその土地を所有することはできませんでしたけれども、でも神はヤコブに約束されて、あなたの子孫がこの土地を受け継ぐと言われて、そのようになりました。
It came about exactly like he said.
神が言われた通りのことが成就しました。
So when the Lord says to you, he says, I go to prepare a place for you, you know it's going to happen. You know it's true because God is true to his word.
ですから、神が皆さんに約束してくださったように、私はあなたのために天に場所を備えに行くと言われましたから、それは必ずその通りになります。
He's got a, he had a place for Jacob. He has a place for you.
神はヤコブのためにも場所を備えておられますし、また皆さんのためにも場所を備えてくださっています。
Okay, let's finish up verses 15 through the rest to the end of the chapter.
はい、では、最後15節から最後26節までお願いします。
ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの3代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから立ちさえ登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、官に収めた。
So Joseph is really saddened by the attitude of his brothers.
ヨセフは自分の兄弟たちのこの態度に対して非常に悲しみを覚えました。
After all of these years, they still didn't believe that he had forgiven them.
これだけ何年も経っているのにもかかわらず、彼らはまだヨセフが兄たちを許したというその事実を受け入れていなかったということです。
They were worried that the only thing that was protecting them was their father, and then now that their father is dead, Joseph is going to try to get even.
彼らは唯一自分たちが守られていたのは父親が生きていたからだというふうに考えていました。ですから父が死んだ今、もう平等には扱ってもらえないんじゃないかというまた心配が出てきます。
And they offer to become his slaves.
そして、自分たちはしもべになります、奴隷になりますというふうに提供しました。
But Joseph didn't want slaves. Joseph wanted brothers.
でもヨセフはそんな奴隷が欲しかったわけではありません。彼は兄弟が欲しかったんです。
And I think that it saddens, in the same way, it saddens Jesus when we don't really fully receive his forgiveness.
これは同じようなことがイエスに対しても言えるんじゃないかなと思います。私たちがもし本当にイエスのその許しというものを心から受け取れなかったら、同じことをイエスに対してしてしまっているのではないでしょうか。
As we've been studying through this, we see Joseph is a picture of Jesus.
ヨセフはこのイエスの方だというふうに前にもお話ししました。
Well, Jesus paid a huge price to provide you with forgiveness for your sins.
イエスは皆さんのその罪を許すために、その許しを提供するために非常に大きな代価を支払ってくださいました。
And you have the responsibility to accept this forgiveness.
ですから私たちにはそのイエスの許しを受け取るという責任があります。
You know, I know that there are cases like in society.And I know, especially in Japanese culture, when you accept a gift, you're given a gift. Oh, no, no, you shouldn't have, you know. And then, oh, I can't take that. And then you kind of go back, okay, thank you.
よくですね、この社会の中でそういったことが見られると思うんですが、特に日本では、例えば贈り物をやり取りするときに、何か贈り物をあげると、あ、もうそんなことする必要はないのにと、あ、そんなの受け取れません。そういったやり取りが何回か続いて、あ、そうですか、じゃあありがとうございますという、そういった
ことがあります。 that's okay in society, but with Jesus it's not that way, and it should never be that way.
でもちろんそれはその社会の中ではそれでいいんですけれども、イエスに対しては決してそういう関係ではないということです。
it's not humble to kind of not forgive forgiveness.
許しを受け取れないとか受け取らないというのは、それは決してへり下っていることではありません。
When the Lord says, I forgive you, this is, it's paid for on the cross, if we go, yeah, but I know, but I really, and we kind of go on and on about, oh, but I'm so bad, it's not humble.
イエスが、私はあなたのためにもう代価を支払ったからあなたを許すというふうに言ってくださっても、いや、でもそれは分かってるんですけど、私は本当に悪いもので、そう言って断ってしまうというのは、これは決してへり下っている謙遜ということではありません。
It doesn't please God.
これは決して神を喜ばせることではありません。
What pleases God is when you by faith accept his forgiveness.
神に喜んでいただくのは、そのことを、その事実を信仰によって受け取るということです。
And don't like Joseph's brothers, don't offer to be his slave in the sense that you would say, well, okay, but I'm going to try harder, and I'm going to do this, and I'm going to try to do my best to make it up to you. Don't do that.
そしてどうかこのヨセフの兄弟たちのように、じゃあ分かりました。でもじゃあ自分は奴隷になりますというふうに、こう何かこう払い戻しをしようとか提供しようと。しないでください。じゃあなんとか受け取りますけど、でもじゃあ私も努力して何か頑張りますということではありません。
God wants you as his child.
神は皆さんに神の子供であってほしいと思っています。
To all those who believe on his name, he gives the right to become children of God.
この方の名を受け入れた人々には神の子供となる特権が与えられたとあります。
And so he wants, so receive it.
ですから受け取ってください。
And rejoice in it.
そしてそのことに喜んでください。
I'm God's child.
私は神の子供なんだ。
Imagine that.
想像してみてください。
And that's what pleases God.
それが神を喜ばせることです。
Well, let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for the gift of eternal life that you have given to us.
主よ、あなたが私たちに与えてくださった永遠の命という贈り物をありがとうございます。
We thank you for the forgiveness of our sins.
私たちの罪を許してくださったことを感謝します。
that all of our wickedness you have put on the cross, that you bore in your body on the cross in order that we are, would be free.
私たちのすべての悪をあなたはイエス様のその十字架の上で、十字架の上でイエス様につけてくださって、私たちを自由にしてくださいました。
And it's so wonderful, but we can't understand it really, but we receive it.
それは非常に素晴らしいことであり、理解することができませんけれども、でも私たちはそのことを受け取ります。
And we look forward to living the rest of the days that we have on this earth as your children.
そしてこの地上で残された人生をあなたの子供として楽しんで生きていきたいと願います。
And we look forward to the living in this place you're preparing for us.
そしてまたあなたが私たちのために備えてくださっている場所に行くことができるのを楽しみにしています。
And help us, Lord, help any of us that struggle with this sense of guilt and shame and regret over the things we've done in the past.
もし私たちが何か過去に犯してしまったことで両親の咎めを感じていたり、苦しんでいたり、後悔していたりするものがいるならば、
in order that we would help us just to be free from that, to believe in what you have done and what you have spoken.And to put our past behind us and to look forward.
どうかそれらのことを、それらのことから解放されて、あなたが私たちのためになしてくださったその御業を信じることができるように、過去をすべて後ろに置いてくることができるように助けてください。
We pray all of these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前によってお祈りします。
アメン。